確かこの辺だったんだけどな、先輩に教えてもらった場所は。ケーキ屋の斜め前のビルの2階にあるって言ってたと思ったんだけど、あ、あったあった、あれだ。そこは薄汚い古いビルの2階を借りた小さな教会だった。何かいかがわしい雰囲気のある建物だったが、中に入ってみると、その外見とは裏腹に非常にアットホームな明るい感じの教会だった。
あ、来た来た。いらっしゃい。すぐ分かった？
ちょっと分かりづらかったんですけど、なんとか来れました。
早速だけど紹介するよ。彼がここの牧師を務めている宣教師のカーペンターさん。
カーペンターです。やっと会えましたね、郷さん。
そう言って手を差し出した宣教師を見て俺は驚いた。顔中あざだらけで、左手に包帯を巻いたその人は、昨日の白人だったのだ。この人が、例の宣教師さんなんですか？
なんだい？先生のこと知ってんの？
いえ、そうじゃないんですけれど、昨日、チンピラに絡まれていたのを見たんです。
おう、あなた昨日のこと見てたんですか。お恥ずかしい。
恥ずかしくなんかありませんよ。昨日の先生の行動は立派でした。俺みたいな親虫には絶対真似できません。
いえいえ、そんなことはありませんよ。
それから、あちらが渡辺ご夫妻。今日は親戚の家に来られていて、礼拝を守るためにこの教会に来てくださったんだ。渡辺さん、僕の後輩のゴーくんです。
よしおじゃないの。
え？
母さん、よしおのわけがないだろう。いや、それにしてもよしおにそっくりだ。
よしおくんって誰なんですか？
ああ、大変失礼しました。ゴーくんでしたっけ？驚かしてすいません。実は、君が私たちの死んだ息子によく似ていたもんですから。
息子さんはどうして亡くなられたのかお伺いしてもいいですか？
ええ、実は、息子は2年前アメリカに留学中、誤って銃を撃たれて殺されたんです。
もしかして、ハロウィンで撃たれたヨシオくんですか？
ええ、そうです。
そうだったんですか。実は俺、あさってアメリカに留学する予定なんです。でもヨシオくんのこと聞いたり、先日の日本人留学生銃撃事件のことを聞いたりして、アメリカに行くのが怖くなってしまったんです。で、正直言ってまだ迷ってるんです、行くべきかどうかって。
アメリカはいい国です。私も若い頃アメリカに住んだことがあるので分かります。いつも新しいエネルギーで満ちていて、西部開拓時代のフロンティアスピリットが今でもアメリカ人の心のうちに生きている。しかし同時にアメリカを蝕んでいる銃の問題もここに端を発している。本当に難しい問題です。
そういえば、渡辺ご夫妻はアメリカに銃規制を訴えるために署名運動をされていると伺いましたが、本当にアメリカから銃はなくなるのでしょうか？
そうですね。私はアメリカには自己回復能力があると思っています。アメリカは以前にも黒人差別を多大な努力と犠牲を払って克服してきましたし、第二次大戦中の日系人強制収容に対して、戦後40年も経ってもひとたび悪かったと認めると正式に謝罪して保証するなど、我々も見習うべき理性の国です。銃の問題は日本の刀鍵のように単純にはいきません。犯罪の多さや麻薬の問題、さらに雇用や法律や伝統などに非常に多くの問題が複雑に絡み合っています。しかし、この国がそのパワーと理性と勇気を持って銃問題を克服する日が必ず来ると私は信じています。
そうですね。あ、先生、もう礼拝が始まる時間です。
今日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書3章16節です。お読みします。神は 実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。世の中は冷たいです。人は強い者に従い、弱い者は踏みにじられ無視されます。そこで弱い者は集団を作ります。会社でも地域でも学校でも、いえヤクザの世界だってそうです。一人では不安なので、そうすることによって集団の力を得て安心するのです。あなたは自分がそんな弱いものだと感じたことはありませんか？あるいはまた密かに一人老後の心配をしたことはありませんか？いつの日か誰も自分に振り向いてくれない日が来ることを心配していませんか？
そうだ、俺も弱い無力な人間だ。それが分かっているからこそ単身アメリカに行くのが怖いんだ。危険が多いアメリカで頼れるものがないところで暮らさなくてはいけないことの方が実は怖いのかもしれない。
しかし知ってください、神様はいつもあなたを愛してくださっているのです。神様の愛は人間の愛などとは比べられないほど深いものです。神様は人間がその罪ゆえに滅びていくのを見て耐えられず、その一人子イエス・キリストをこの世に使わし、私たちの身代わりとして十字架につけました。それほど神様は私たちを、あなたを愛してくださっているのです。その結果、私たちが悔い改めて神様を信じれば、何の代価も払わずに永遠の命をいただくことができるようになりました。弱い人を弱さのままで、またこの世で誰一人自分のことを顧みてくれなくなっても、一人ぼっちになっても、神様はいつもあなたと共にいて守ってくださいます。私自身本当に弱い人間です。それを隠すように私は昔暴力に頼って生きていました。武術を身につけ、拳銃を買い、気に食わないことがあると暴力に訴えていました。そしてある時、些細なことから一人の男性を地面に叩きつけ、一生癒えない障害を与えてしまったのです。その罪の苦しみの中から私は神の救いを求め、イエス様の十字架のご愛を信じて罪を許していただきました。私はその時、自分が一番憎んでいる人を愛する者にしてくださいと祈りました。すると神様は、日本へ行けとおっしゃったのです。私の父も叔父も第二次大戦の時、フィリピンで日本軍に殺されました。私はずっと日本人を憎んできました。でも私は今こうして日本の皆さんの前に立っています。私は心から皆さんを愛し、一人一人にこの神様の愛を知っていただきたいと願っています。人の心にある恐れと憎しみは銃や暴力では決して消えない、むしろ増すだけです。あなたの心がイエス様の許しの愛に満たされるとき、人の心は本当に変えられるのです。
俺はそう話す宣教師の目が涙で潤んでいるのを見た。これか、これだったんだ。先生がチンピラに殴られた時に抵抗しなかったわけは、あの時すでに先生はあの男を許していたんだ。俺は今までアメリカ人はみんな自分の身を守るためなら何でもするんだと思い込んでいた。でもこの人は違う。一 人をこんなに変えることができる神様がいたなんて。何か大きな力が俺の心の中の恐れを包んでいくような気がした。3日後、俺はアメリカ行きの飛行機の中に。俺は礼拝の後、渡辺さんが教えてくれたイエス・キリストの言葉を思い出した。
見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共に。
飛行機が離陸し、澄み切った大空へと登っていく。この空の向こうにアメリカが俺を待っている。不安が全然ないと言ったら嘘になる。でもあのカーペンターさんの目を思い出すと、俺の心は不思議な安らぎに満たされ
る。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共に。
俺は心の中でそっとつぶやく。